あれからなんか見ました？
アニメ？
うん。
いやー、何にも見てないですね。あれから2週間ぐらい経ってんの？
いや、だから先週収録したばっかじゃないですか。だから、うん、ようやくそれの2話目が始まったぐらいですよ。
いやー、もう本当になんか、前回アニメ見て、あれで満足しちゃった感じで。
あ、そうですか。やっぱ70本あると、仮にその中のごく一部、1割気に入ったとしてもですね、7本ぐらいは見るものがあるってことじゃないですか。まあ実際それ以上あるんですけど。
すごいな。
まあそりゃ数うち当たるわねっていう話ですよね。だからまあ何本か視聴継続、まあ視聴決定っていうのがありますけどね。で前回話が出なかったやつというか、僕は丸さんは話振ったんだけど、原作も何も全然知らなかったっていう意味で言うと、バーナード・ジョー曰くですか？面白いじゃないですか。
ああ、そう。なんか、いや、だって、何言ってんだかわかんないけど、すごい早口で、あ、なんか言ってるなって言ってるうちにエンディングが始まって終わっちゃうっていう。ちょっと、30分だと長い気がするし、あれ10分アニメでしたっけ？
5 分アニメかな？
5 分は短いと思うな。
そうなんですよね。いや、まあ、あのぐらいのテンポでいいんじゃないかって気はしますけど。
いや、あれは本当になんかCD ドラマが一番良かったんじゃないですかね。
あ、そうなんですか。
だってアニメの絵柄がちょっと可愛すぎる感じだし。
いや、あれはあれでいいんじゃないですか。何も知らない人が見て、もう、普通に見れますもんね。
もうちょっと原作に寄せられなかったんですかね。
原作のあの絵の雰囲気があるからこそ、醸し出される面白さみたいなのもあるかもしれないですけどね。いや、まあ、ちょっと思ってたのと全然違うっていうあれだったんで、面白いんじゃないですか。
犬神さんと猫山さんも5分アニメだったけど、あれは5分で収まってたような気がするんだけど。
いや、あれエンディングすごい可愛かったじゃないですか。
え、何が？
歌が可愛かったんですよ、犬山さんと猫山さん。
はいはい。
で、
ワンワンワン猫が好きってやつか。
そうそうそう、あれね、主題歌が結局ソングコレクションみたいな感じで CD 出たんですよね。
え、そんなソングコレクションが出るほど歌あんの？
うん、まあいわゆるキャラクターソングみたいな体で出てるんですよ。で、俺はあの曲、エンディングに使われた曲可愛いから手に入れようと思ったんですけど、なんかね、あの犬山さんと猫山さんって最初 CD がね、品切れで手に入らなかったんですよ。だから多分作ってる方もそんなに売れると思ってなくて数絞ってたんだと思うんですけど、で意外と気に入る人が多かったのか知んないけど、Amazon でもね、入荷してなくて、で実際の店頭に探しに行っても見当たらないっていう現象が久々に体験しましたよ。
個人的には好きだけど、あれが放送時にこうね、うちのツイッターのタイムラインでアニメの実況する人すごい多いけど、犬神さんと猫山さんの会話は何一つ見たことないんですけどね。
そう、だからね、俺も全くノーマークというか、まさか CD が買えないなんて事態になると思ってなかったんで、で結局あれどうしたんだっけな、駆けずり回って新宿の紀伊国屋の下に入ってるあの CD 屋で買ったんだったかな、なんか探し回った記憶がありますよ。
へえ、
手に入らないとなると欲しくなるのがまた人の性分で、
まあわかるけど、
まあ買っちゃいましたけどね。まああと今期のアニメでね、前回話題になってないやつといって、まあ丸さんにその進めたんだけど、まあちょっとあまり評価が芳しくなかったらしいというガーリッシュナンバーとかいうのもありますけど。
ああ、声優さん、
声優さんのやつね。
声優さんのやつなの、あれアイドルのやつなの。
結局あれ冒頭でやってたのは、あ、なんで私ら声優なのにこんなアイドルみたいなことしなきゃいけないのっていう、ちょっときつい性格の女の子が出てきたりとかで、主人公は主人公で、で声優さんって自分が出演してるアニメそのものを全て面白いと思ってるわけはないよなみたいなのを我々思ってたりするじゃないですか。あの辺がダイレクトにそのディスってたりとかするんですよね、あの主人公が。だからちょっと切り口としては面白いなっていう、だあれがそう思ってるのかなみたいなファンタジーのところがいいかなと思って見てたんですよね。
ファンタジーと思ってくれてんですかね、みんなさんね。おそらく声優さんとかね、この業界って相当狭いんで、あんまりそうね、文句とかそう不満がある人がいる余地があんまないと思うんですよね。
まあ、実際そうですよね。あの大御所とかになったらまた別かもしれないですけど、駆け出しの人たちがもうそれこそ今ってもう本当に劇中で言ってましたけど、あのプロモーションでイベントに参加して歌を歌ったりとか、あのトークをやったりとかっていう、そういうこの宣伝力があるのを前提で選ばれるらしいですから、やっぱり。
ああ、
だから例えばルックスまではどうかはないけど、あのそういうのが嫌だっていう人は、まあ、逆に選ばれないですよね。
いや、声優さんに対する負担がどんどん増えていってますね。
いや、本当そうだと思います。あの僕はあのこの間も声優のライブに行きましたという話をしておいて言うのもなんなんですけど、基本的に声優さんの顔出しとかってどちらかというと必要ないと思ってる人間なんですよね。
うん、
ああ、だからコマーシャルであの声優さんとか歌立ってる映像が流れるだけでも見たくないとか思う方なんですよ。
ひどいな。
いや、それは、いや、その人の顔がどうこうっていう話じゃなくて、俺は声優さんの演技に対してその一定のその、まあ、あれも技術職なんで、うん、なんていうんですかね、そのスキルであったりとか声質だったりとかっていうのに対して敬意は払うけど、その中の人の人となりとかは全然興味ないんですよ。
うん
うん、アニメの視聴をするときに、例えばこの声優さんは実はこういう性格の人だからなあみたいなのって邪魔になるんですよ、アニメを鑑賞するにあたって。
うん、
だから極力ね、中の人の情報は実は知りたくないんです。
いやー、でもあれじゃないですかね、最近はもうあれじゃないですか、中の人ももうキャラと同化していくぐらいに。
いや、それをだからファンの方が同化しちゃうのもおかしな話なんですよ。だからこの役をやってるから、この声優さんは天使のような性格なのに違いないって、そんなあるわけない。
いや、そんなこと思ってるんですか、今時。だから
その同一視が怖いですよね。でもアイドル視するっていうことはそういうことなんですよ。で、まあ、この間ワルキューレっていう声優ユニットの中の人たちがライブやってるのに行ったっていうのは、あれはライブ自体もワルキューレの体でやってるからいいんですよ。
いや、それそのライブやってる人もそのラブライブの声優さんとかもそうだけど、
うん、
あのライブもやって番組のウェブラジオじゃなくて、あの映像があるやつ、なんていうの、声優さんたちが出てる番組みたいな、うん、ネット番組みたいなのも出て、なおかつ声優のアフレコもやってるわけでしょ。
そうですね。
もうなんか、なんかすごい大変だな。
いや、まあ、ただ駆け出しの声優さんのあれから言うと、そういう仕事があって、その本編の、ね、映像に声を当てるだけじゃなく、それ以外のプロモーションとかにもやって、その都度お金が出るんだったら、まあいいんじゃないのっていう。
ああ、もうお金が出るんだったらいいのか、うん、
そうですね。いや、それはまあ、あのいいんですけど、僕は聞くタイプではないんですよ。だから声優ラジオとかってほぼ聞かないですし。
ああ、聞いてみるじゃないですか。
昔ね、カレードスターの頃一生懸命聞いてましたよ。
カレードスターも僕もちょろっと聞いたけど、なんだろう、あのキャラクターの印象と中の人の印象はだいぶ違うなっていう。
そうでしょ、うん。まあ、あの頃ぐらいまではまだ楽しんで聞いてたんですけど、それ以降はね、
アニメのキャラではぼんやりしてて、アニメのキャラでしっかりしてるのが実際は逆だったっていうね。
そう、面白く感じる時もあるんですけど、でもやっぱりあの辺を聞いて分かったのは、うん、その声優とキャラを同一視することはまあできないわっていう話ですよね。
まあ、でもどうだろうね、うん、声優さんのラジオを聞いて声優さんに対してマイナスイメージは別にその番組に関してはなかったですけど、
好きで聞いてましたしね。
あのレイルさん、レイラさんの、あ、カレイドスターのレイラさんでしたっけ、なんたらさやかさんだよね。
大原さやかさんですね。
大原さやかさん、あの人、うちの僕が毎度おなじみのご愛用しているあの電車の駅のアナウンスの声の人らしいけどな。
ね、
うん、
いや、あの人はナレーション向きじゃないですか。非常にこういい声ですもんね。
うん、お姉さん声でいいよね。
うん、僕はだから、まあ、実はこの声優さんいいよね。まあ、あれですよ、このポッドキャスト聞いてる人は片方はすごい声優詳しいなみたいな話に多分なってると思うんですけど、
本当、
うん、
声優詳しいよね。
でもその声優の中の人と中の人の人となりとかには興味がないんですよ、実は。
でも興味ないと言いつつ、なんだかんだで結構知ってるわけでしょ。
知ってるのは知ってます。だからその職業に対しての敬意はもちろん持ってます。でもその人が例えば、ね、中の性格がどうのこうのっていうのは全然興味ない。
いや、
昔はまあちょっとね、そういうアイドル視するようなところがあったり、 イベントとか行ったりとかしましたよ。
すげえな。
古くは学生時代に横山千佐とかのイベントとか結構一生懸命行ってましたからね、私。
すげえ。横山千佐さんって今何の声やってんの？
今たまにチラッと見たりしますけどね。あの、この間天地無用出てたじゃないですか。愛天地無用でしたっけ？
ささみちゃん。
そうそうそう。あの頃は実際に、あの、例えば石丸電機の、例えば CD お買い上げの人にこう整理券配ってみたいな、ちょっとしたイベントとかにもね、足運んでましたよ。
へぇー。すげえ。そんなの行ったことないわ。いやーなんかそんね、別に声優さんと全くこう、関わりがないけど、うん、なんか、なんだろうな、飲み会に行った時名刺で女優って書いてある名刺もらったことあるけどな。うん、あれはでも周りに行った人も、女優って名刺に書いてあるすげーって。あと友達がなんか飲み会に行ったら斜め後ろにあの、某有名声優がいて、
あ、
斜め後ろだから顔が見えねえって、すごい後悔したらしいけど。
声優さん、まあいいんですよ。その業界の裏側なんかも想像しつつ、まあどこまでファンタジーなのかなっていうのも交えつつ見るのも、まあいいかなっていう作品ですよね、ガーリッシュナンバー。で、いや、そのガーリッシュナンバーは、その声優さん云々の下りよりも、そのヒロインを、に白羽の矢を立てるっていう役で、まあすごいいい加減なプロダクションの社長みたいなのが出てくるんですよ、
うん、
でその社長の役をやってるのが堀内健雄さんだったんですよね。ですんごい軽いノリでねやってるんですけど、これの堀内さんの演技を聞いた時に僕が真っ先に思い出したのが、あの浅見明也さんが昔漫画描いてた、コンパイラとアセンブラってあるじゃないですか、
うん、
あれに出てきたバイアスとディレクトリを思い出したわけですよ。
うん、
うん、あれがねそんな感じだったんですよね。
なんかそのガーリッシュナンバー見てて、あのアセンブラのキャラを思い出すシーンってなんかあった、
うん、いやだから演技が、声の演技がそのまんまあんな軽いノリだったんですよ。
ああ、
まあバイアスとディレクトリといえば思い出すのは、もう今はねそんなことなくなりましたけど、25年ぐらい前って5月の例えば、ね、ゴールデンウィークとかの連休になると銀行閉まっちゃうじゃないですか。でその連休に突入する前に銀行でお金を下ろし忘れるって、手元に現金が全くない状態だとニッチもサッチもいかなくなるっていうことがね結構あったんですよね。で漫画の中でそのバイアスとディレクトリがその状態に陥ってる描写があって面白かったんですけど、なもんで我々の間ではね、そうやってその休みの前にお金を下ろし忘れて貧乏で過ごさなきゃいけないっていう状況に陥った時にバイアスとディレクトリ状態って言ってましたけどね。
うん、
でその堀内健さんの演技をまあ思い出したなっていう、ただそれだけのお話でございます。
同じ人の声やってんの？
あ、そうですね。
あ、ドリフターズは見たんですか？
見ましたね。
どうでした？
すごい評判いいですよね。あよくできてますよね。原作再現度的な意味でも高いですし。で、まあ原作を楽しんで読んでるファンからのその評判も非常にいいんですけど、俺は原作読んだ時に実は作品そのものにあまりピンとこなかったっていうのもあってですね。まあよくできてればね、まあ毎週見ようかなとは思うんだけど、なんかすごい絶賛の声が多いので、逆にそんなもんかなみたいな感じでしたけど。
なんか突然逆調になるじゃないですか。
いいバランスでシリアスとギャグが混ざってる感じではありますよね。
いいバランスなのか、ね、突然逆調になるのがさ、あれが、まあ、漫画のね、方の味、あれも味なのかもしれないけど、なんかね、雰囲気が唐突に変わるじゃない。
まあ、わかる、まあ、言いたいことはわからんでもないです。
なんかあれが、合わないんだよな。全体的になんとなくすごいシリアスになったところで、おふざけ感が残っちゃってさ。
あ、
今後どうなん、どんどんギャグ調になっていくんだか、シリアスなまんまいくんだかわかんないですけど。
僕はそれに似た感覚を抱いた記憶っていうと、バスタードかな。
バスタードって基本的にギャグ調なんじゃないの？
いや、あれもだからシリアスだと思って読んでるとギャグが入り、ギャグだと思っててもシリアスで、ああいう切り替えが自分の中になかった時代に唐突にこう突きつけられた作品だったんですよ。
バスタードってさ、主人公の名前覚えてないけど、ボンジョビーナだけしか覚えてないんですけど僕。
ラーメンをかけられる。
ああ、騎士の頭にラーメンをかけると何事だっていう、この全てのセリフが面白いという。
そうだから 当時の俺はシリアスをやるんだったらシリアスで貫いてほしいわけですよ、
うんうん、
そこになんか手書きでギャグっぽいものが差し挟まれてると違和感があって、だから多分ね丸さんがドリフターズに抱いてるその感覚は俺がバスタード見た時の感覚に似てんじゃないかと思います。
あの当時そういうなんか突然ギャグになるの多かったけど今でも通用するんですかね。
今はむしろ何の違和感もなくあるんじゃないですか。俺はだから当時もう80年代真ん中ぐらいにそれをやられてちょっと違和感あったんですよ。なんか
個人的にはねえ、シリアスの作品はシリアスのまんま続いて終わってほしいんだけど。
そうだったんですよね、俺も。だから、ただ、もうちょっとその辺は見る方も柔軟になっていいんじゃないかっていう気はしますけどね。
どっちが本当のお前なんだキャラクター的に。
崩れるところは崩して、ね、それも全てひっくるめて作品の持ち味みたいなね。
なんかそのギャグ調になったりするからさ、ものすごくシリアスになってそのキャラクターが例えば死ぬような目にあってもさ、なんちゃってってなる可能性もあるわけでしょっていうのが頭で捨てきれないから乗れないんだよね。
なるほどね。
ただそのなんかドリフターズに関しては別になんだろう、そこが個人的にね、原作も合わせてなんとなくこう引っかかるというか合わないなっていうのを除いては別に文句のつけどころがない感じでしたけど、作画も良かったし、
まあ、よくできてましたね。
他に見たアニメはフリップフラッパーズって見ました。
あ、見ました見ました。あれいい感じじゃないですか。
あ、そうなんだ、
うん、
何やってんだかよく分かんなかったけど
結構雰囲気は好きですね。
作画アニメって感じでしたもんね。
うん、それならそれで頑張ってほしいですけど、うん、見た感じ楽しそうですしね、で、まあ、あと話題にはしてないんですけど普通に、まあ、見るの決定っていう意味で言うと商売ロックの2期とかああいうのも、まあ、普通に見てますよ。まあ、今までね丸さんアニメをこう定期的に見るっていう習慣がほぼなかったじゃないですか。だから俺の方でフィルターかけて、あ、これは丸さんの好みに、まあ、もしかしたら合うかもな、まあ、俺も面白いと思ったしっていうやつをすごくチョイスしてこうおすすめしたりとかしてたんだよね前ね、でそれでも、俺はダメだなっつって全然見てもらえなかったやつもあれば、それ
なりに、いやでも一通り見ましたよ多分。
まあ全然引っかからず話題にもならないやつも結構ありましたけどね。まあダメなやつがね個人差があるのはそれは当たり前なんで。
そうだ、補足的に言うと前回ね新番組のアニメの紹介をしたじゃないですか。あれに言わなかったやつはその要するにお眼鏡にかなわなかったというかね、つまんなかった作品っていうわけじゃないのを一応補足しとこうと思って、
いやまあ
つまんなかったから取り上げなかったわけじゃないという。
いや取り上げたんだけど延々10分20分話したんだけど、これダメだっつって。
ああそうなんですよね、何かとは言わないけどね、すんごい長々喋ったんだけど、なんか勝手にこちらが憶測でこう喋ってって結果この作品にプラスイメージには全く結びつかない話になっちゃって、非常に話題がねキャラのデザインが良かったですね以上みたいで終わっちゃったやつはね、まあ、そんなん
あと作品名も含めて 全没にしたところもありますよ。
まあ、
何とは言わないが、
ほぼ文句みたいな。
いや見てる俺の方も全然プラスの意見がなかったっていう。これは公開しても半回買うだけだしやめとこうみたいな。
さっきアマゾンプライム見たらあれどうやらアマゾンプライムで見れるらしいから、
あ、そうです、
見ようと思えばあれですよ追えますよ。
まあ2つのパターンがあって、取り上げなかったやつはまず2人が見て何も感じなかったか文句しか出なかったかっていう2種類がありますからね。まあ、それも
まあしょうがなかったけど、とりあえず取り上げた作品に関してはね、基本的には肯定的な作品という、
そう、ディスってるように聞こえるかもしれないけど、30分ちゃんと見れたっていうところがまず前提ですよね。
ブレイブウィッチーズが非常にね、1話つまんなくてもオープニングがあれだったから見ますよみたいな、別に1話つまんなかったっていうわけじゃないんだけど、非常にあれだけ聞くとね、 一応つまんなかったけど、オープニングにあれが出てたから、出るまで見るよ、みたいな言い方になっちゃってる。
2話ね、さっきやってたんで見たんですけどね。いや、普通に良かったですよ。
まだヨーロッパに行ってないの、うん、
ヨーロッパにたどり着く寸前でネウロイが襲ってきて、で、それを最初、お姉ちゃんがね、出撃して一人でなんとか頑張るんですけど、やられちゃってっていう。で、妹がもう自分、艦隊守るのは自分しかいないからって出て行って、やられそうになるところを、やっと駆けつけた仲間になる面々が助けてくれるっていう。ああいうところでね、その応援というか、あれが間に合って助けてくれるっていう演出って、まあ見てて気分がいいものなので、まあ、仲良か良かったですよ。
燃える展開ですか。
燃えますね、非常に。
うん、なんか、あれって、前のストライクウィッチの2期より1期の方に近い感じだよね。
そうですね。時系列的にもそうなんですよ、実は。
あ、そうなの、うん、なんか2期ってネグロイがどうたらこうたらって話、あんまり関係なかったような気がするんだけど。まあ、1期って割とその敵に対してのさ、もうちょっと交流みたいなのがあったじゃないの、うん、女の子っぽいネグロイとかさ、
出てきてた。まあ、それがなかったような感じで、エヴァがね、その使徒が攻めてくるみたいな感じで個別に対処してたみたいなのが2期ですよね。時系列的にも、それこそ宮藤が欧州に渡った直後ぐらいなんじゃないですか、あれ。だから、うん、だから2期よりもだいぶ遡ってるはずですよ。
もういつの間にか2話をやってるという。
2話も見て、うん、やっぱり最初の感触が良かったんで、そのまま見ようと思ってた作品としては、魔法少女育成計画だったりとか、まあ結局殺し合いになるんだろうなと思ったけど、別に殺し合いじゃなかったけど、早速一人死にましたから、うん、あれも結構、うわー、これからそれがメンバーに知られたら、お、死んじゃうんだ俺たちみたいなことで、どんどん殺伐としていくんだろうなみたいな予感が
、あれはビビッドストライク
2は見ました。
1話はどうしたんだ、結局見逃したんか。
うちのレコーダーって新番組のアニメを自動的に予約セットしてくれるんで、それを信頼してたんですけど、うん、なぜか何番組か、まあ、週末の EZ とかも含めて、なぜか録画されないやつがいくつかあってですね。で、ビビットストライクに関しては、BS の放送とかも含めて、同じ日にやっちゃったんですよ、1話を。でも時すでに遅しで、で、気がついた時にはもう撮れないっていう状況になってて、
まあ、Amazon プライム見なさいよっていう話ですけど
で、週末のイゼッタは後から BS で1話やったんで見れたんですよね。で、ビビットストライクに関しては、まあ、今後敵と絡んでいった時にどうかっていうのは、まあ、あれなんですけど、基本的に味方の側はおちびちゃんとかも含めてみんな基本的にはいい子ばっかじゃないですか、仲良し子よし的な。
僕1話っきゃ見てないですけどね。相変わらずプロレスやってんですか。
ガチでプロレスのトレーニングやってましたよ。
あのさ、あの絵柄でさ殴り合いとか見てるのってどう。
まあね、元のゲームのこうスピンオフから始まってますよね、あのナノハのシリーズって。でナノハのさらにスピンオフが今回の作品だと思うんですけど、結局ね、元のナノハもそうなんですけど、あの女の子たちがガンダムとかみたいな肉弾戦をやるっていう、ガチで戦い合うっていうところが、そのギャップが良かったわけですよ。だから今回もその方向性は間違ってないと思いますよ。
ただなんだかリリカルナノハのあの絵柄でさ、なんか女の子同士が殴り合いしてるのって、なんだ、見ててこんだけ個人的に抵抗があるとは思わなかったんだよな。
そんなもんですか。
い
や、まあすごい華奢なんでね、あの絵柄が。だからプロレスラー的なあれで言うと、あの昔のガローデンとかみたいに、もう少し肉がつけば理想的だなみたいな。
なんかさ、あのキャラクターデザインって、例えばちょっと前にはさ、タブータトゥーとかさ、ああいうやつってちゃんとこう筋肉がついてそうなキャラクターデザインだったんだけど、トライアングルハートのあのね、リリカルナノハのキャラデザインってこうさ、人間の可愛いところ抽出したような絵柄じゃない？
まあね、究極的にね。いや、まああとね、ぜひ取り上げとこうかなと思ってるのは、あのハオライナーズって、うん、なんだろう、中国系のそのアニメプロダクションとかなんですかね。 あれが今期あの2本あると思ってたら実は3本だったんですよ、
うん、
1個は、独立してるんですけど、もう1個があの15分番組の2本立てだったんですよね、
うん、
でこれのね後半の方にやってる 2B ヒーローが実はちょっと面白いんですよ、うん、あのすごいイケメンので高校生ぐらいの娘がいる便器のデザイナーみたいな男がいるんですけど、これがある時この便器に吸い込まれて、でその中で
便器
に一回吸い込まれちゃうんですよ。でその中でお前がヒーローじゃみたいな感じで、でヒーローになるんですけど、そのヒーローに変身した姿というのがあのすごいブッサイクな豚男みたいな感じで、その娘が見てもお前誰みたいな、なんでいきなり人ん家に入ってんだみたいな感じでぶん殴られるっていう、で言い訳をしようとするんだけど、その喋ることがなんかブヒュブヒみたいな、自分の意思とは全然違う言葉に出してしまうんで全然誤解が解けないっていうところで、ね、非常にこう面白いんですよ、ギャグ的に。ちょっとね全く予想してなかったんですけどね、見たら面白かった。
ああ、ハオライナーズっていうのも完全にあの中国資本のちゃん時間帯なんですか？中国のアニメみたいだよね、あれ。
ね、その辺がよくわかんなくて、その15分番組の方の1本目の、まあ、受験戦争みたいなやつの題材の作品があるんですけど、あれの脚本を書いてるのはどうも日本人っぽいんですよ。でも、その後半の 2B ヒーローの方は脚本は向こうの人で、それを日本語化するにあたって、あの、ギャグのアニメで有名な鍋慎って言われてる人、いう渡辺慎一って人がいるんですけど、監督が、うん、あの人がその日本語化に協力してるらしくて、だ多分セリフのセンスなんかはこっちなんですよね。
中国資本のアニメを日本でやるっていう商売的に何が結びつくんだろうな。
なんかちらっと聞いたのは、日本で一回放送したっていう実績があって持ってきた方が、あの、受け入れられやすいみたいなのをちらっと聞いたことがあります。
あの、日本でナンバーワンヒットみたいなこと言って、
ナンバーワンヒットはしないと思いますけどね。ただ、うん、あの、個人的にあの辺でちょっとね、印象的にこう、あ、中華系かみたいなんで、あの、敬遠してる人が言ったとしたら、個人的にはあの 2B ヒーローはちょっとおすすめしたいので見てもいいんじゃないかなっていう感じでした。
なんかあっちが作るアニメっていうとエロ関係に全く期待ができそうにない感じがするけどな。検閲なんでしょ、だって。
それはどうかわかんないですけど、少なくとも 2B ヒーローではその女子高生の娘さんはパンチラしてましたよ。
パンツぐらいがいいのか、
うん、いや可愛かった。
それ以外でやる分には全くあれか、規制はないのか。
どうなんでしょう、パンチラぐらいいいんじゃないですか。日本よりも逆に緩かったりして。でね、エンディングが、俺中国語詳しくないんでわかんないですけど、中国系の多分言語の一個だと思うんですけどね、そっちの歌手の女の人が歌ってるんですけどね、これが可愛いんですよ。エンディングの歌が割と可愛くていいですね、うん、というわけで、ちょっと今期見たことない人がいたらちょっとおすすめしてみたい作品の一つですね、うん、あとは、前回言ってなかったと思うけど、卓球を題材にした女の子たちの部活の話、灼熱の卓球娘か。これも1話見たときにはいいんじゃないのと思いましたよ。
全く、なんか、知らないけど、そんなにやってたんだ。
絵柄にだいぶ癖があって、これは逆にあの、バーナード・ジョー曰くとかの逆で、もうちょっと絵柄整えてやれやみたいな感じでしたけど。
あー、バーナード・ジョー曰くの話したっけ？
冒頭にしてたじゃないですか。
全く記憶にないんですけども、あの、なんかアニメの絵柄可愛すぎてさ、あれ。
それさっき言ったよ。
もっとなんか原作に寄せられなかったんかな。あの、前回言わなかったけど、あの、吹雪ブランキーってやつは取り上げましたっけ？
言ってないんじゃないかな。チラッと言ったかもしれないけど、大して面白いことは言ってないような気もするな。あれは。
見ました？
俺は一期から見てないのでね。
ああ、なんかあの、フル CG アニメでしたけどね。
もうね、静止画で例えばあの作品、写真見せられたら、普通のアニメかと思っちゃうぐらいですよね。
うん、なんかすごいね。
いや、 大したもんだと思います。
なんかあの CG アニメって顎とあの肘とかのね、うん、違和感がすごいあるんだけど、あれに関してはだいぶ薄くなってて。
そうですね。技術的にはすごいと思います。
ただ何かっていうとあのね、髪の毛のあの前髪とかね、いろんなところがこう、
うん、
動くんで、かえってそこが CG 臭いっていうね。
ああ、なるほどなるほ
ど。2D だったら動かないようなところが、なんか細かく動いちゃってんのに逆に CG 臭いっていう。
まあでも、あそこまで行くともうそういう細かいツッコミが、まあ贅沢ですよね。そこまで要求しなくてもいいやっていうぐらいな、よくできてますよね。
だんだん 3D になっちゃうんですかね。
まああと、個人的に面白いんじゃないのと思って、まあ続けてみるかどうかはともかく、1話見た時の感触で言うと、私がモテてどうすんだっていう。
うん。
うん、あれもさっき取り上げた 2B ヒーローの逆パターンですかね。あの、すごい太めな女の子で、でクラスの男子たちがこうなんかね、例えば体育とかで汗を流してるのをこう眺めて、不女子目線で見て絡んでるのを見てこうね、キャーとか陰で言ってるような、まあ自分はモテないっていうのも自覚しててっていう女の子がある朝目覚めたら美少女になってるっていう、
うん、
でもでそっから急激にモテ始めるんですよ、
うん、
でそれはいいんだけど、でもどうしても不女子目線が捨てられないみたいなところがちょっと面白かったんですよね。まあ、
あれ作品的には面白いんですか？
面白いですね。いや、見てもいいんじゃないのとか思いましたけど。
タイトルがもうなんか覚えられない、私がモテてどうすんだ、
うん、
っていいの、
うん、略したらワタモテって別の作品みたいになりそうですけどね。
なんかだいぶね、俺の妹がどうしたこうしたみたいなさ、長いタイトルだいぶなくなったと思ったらまだあんな。
でもこれは別にそんな長くはないでしょ。
いやもうほんとひらがな4文字にまた戻してくんないかな。
いやひらがな4文字まで略されるとあれってなんだっけみたいな感じになっちゃいますけどね、逆に。
ああ、マヨ吉とか、
トナグラとかね、
それがなんだかわかんない
でしょ。もうわかんないでしょ。もう思い出すのも不可能になってきますからね。いろんな今まで4文字作品増えましたけど、
まあ、アニメの、前回のアニメの話の法則はそんな感じですか。じゃあ、次回をお楽しみにって。
いや、ちょっと、宣伝をね。
うん。
いや、突然なんですけどね、Kindle で、
はい、
書籍を出版したんですよ。
やった。
やった。まあ、これね、出せる。いや、個人で、Kindle で、のショップでね、本を並べることができるっていうのもまあ驚きなんですけど、まあ本当今の時代すげえなって感じですけどね、うん、まああれですよ、同人誌でコピー本の小説を作って10年ちょい前ぐらいまではちょこちょこ持ってってたりとかしてたんですけど、それのに近いもんですよね、
うん
うん、で今ねアマゾンでね買えるんですよ。神様のいない空っていう、まあ、自衛隊もので女の子を主人公でやってるっていう空想戦記ものみたいな感じなんですけど、
うん、
いやこれはねいいんです、あの一応宣伝なんで、あの興味があったら読んでくださいぐらいでいいんですけど、
もうちょっと強く押した方がいいんじゃね
えの。いや
我々が作ってるんですよこれ。
いやまあそう、丸さんにね表紙のイラストを、素晴らしい絵を描き、あの描き下ろしていただきまして、まあさっぱり売れてないわけなんですけど。まあとりあえず出ましたよっていうのだけはちょっと、まあ、一応言っとこうかなっていうぐらいなんですけど、いやこれ、
ね、なんかこうラジオ聞いてる人で、あの戦闘機とか好きな人いないんですか？
まあどうなんですかね。その
辺、あの戦闘機が好きで、あの、うん、こうちょっとね女の子同士の友情みたいですか、
まあ有利的な要素ですね、
そういうのが好きな方はねおすすめですよ。
ありがとうございます。
360円ですよ。うん、現在、アマゾンのね、売れ筋ランキングでね、22,202 位ですわ。
まあ、そんなもんです。売れてないんだから、だってしょうがない。
売れてないっつか、なんつうかね、うん、
まあ、そんなもんだと思うん
ですけど、ね。まあ、昨日出したばっかりですからね。
そうなんですよね。
うん、宣伝もしてないから、売れてない
のもこれがね、恐ろしいことにね、その、例えばコピー本とかをお布施にしても、本を作って持っていくって言ったら、それなりに元手がかかるじゃないですか。で、イベントに参加するって言ったら、イベントの参加費が必要なんですよね。そうすると、 もうその時点で赤字がもう数万とかなるわけですよ。ところが Kindle の出版ってその心配はないだからいくら売れなくても赤ってことはないんですよ、う
ん、まあね、
ただこれね、ただでしかも締め切りないわけじゃないですか。で昨日これをね出版した時にですね、もうなんで昨日出版しなきゃいけないのかっていう、全然別に誰からも締め切りを指定されたわけではないわけですよね。でいつ出してもいいわけですよ。でもその自分で作る小説って客観的に誰かが判断してくれるわけじゃないから、うん、いつまででもいじり続けられるっていう負の側面があってですね。
いやだって絵とかもそうだけど締め切りないやつは上がらないって
でしょ、うん、でね、もうとにかく出版するとこまでやるぞってやったのはいいんですよね。でね、うん、でしかもその別にその日にあげなきゃいけないわけじゃないんですけど、なんかやっぱりこう本を作って出版するっていうことに対してこう自分の中でプレッシャーっていうんですかね、なんかあったんでしょうね。その出版ポチッとなって最終的に OK ってやるじゃないですか、ボタン押すじゃないですか。でそっからその Amazon の審査が入って、実際に並び始める、店頭に並び始めるまでにタイムラグがあるわけですよ、
うん、
でそこからちょっと休もうと思って寝たんですけど、寝れなくて1時間とか2時間とかで何回か起きちゃってるんですよ。で天津さえ夢を見たんですよね。でその夢っていうのが別に編集部とか返してるわけじゃない、自分で自費出版してるだけの本なのに、なぜか編集部の人に呼び出されて、で同じようにこう出版する作者みたいなのが何人か同時に集められるんですけど、それをその前にして編集の人がですね、こんなんじゃダメだみたいなことを言って怒られるっていう夢を見ちゃってですね、もうなんだろうこの心理は、なんだろうこの追い詰められたような心理はみたいな、ちょっと自分でも不思議だったんですけど、
ああまあそちらでそういうね、夢を見てる間こっちはアジの開きが海を泳いでる夢見てたっていう。アジの開きが泳いでるじゃんって言ってる、すごいなんだろうもう改めて考えても間抜けない夢ですけど、ね、
はあ、あんまりね僕はなんかプレッシャーとかそういう心配事があったとしても具体的にそれを反映した夢を見ることってまずないんですけど、うん、今回はやけに具体的でしたね。
いやだから物を売るにはね、こう内容を売るよりもいかに物を売るっていうのはもう営業力ですからね。
そうですね、
営業力が一番っていうのをこう、うんうん、
痛感しますよね。まあそんな感じで久々にこう本を出してみた。いやだからあれですよ、丸さん的に、まあ、去年あたりからなんか言ってましたよね、ポッドキャストやりたいみたいなこと言ってたのが、まあ、今年果たせたわけですけど、俺は、まあ、そういう意味では Kindle で本を出版するぞっていうのが今年実現できたのでまあいいかなっていう、うん、感じですけどね、まあ、そんな感じで我々は一応ね、こうやってポッドキャストやってくだらないこと喋ってますけど、一応本業というかありますんでね、まあ、それに関係する活動を、まあ、ちょっと紹介するっていう感じでしたけど、まあそんなことなんで今回はこのぐらいで
皆さん覚えてるんですかね、神様のいなれ空ですよ。
いやだからなんとも言わないですよ、切っちゃうけどね
別に切んなくてもいいじゃんよ
いやというわけなんで、はい、検索していただければ出ますんで、神様のいない空ということでよろしくお願いします。
はあ、
はい、ということで今日はこの辺で。
え、マジっすか
だから俺はさっきから終わりたい
なんだこの会話
お疲れ様でした。
あ、お疲れ様でした。